こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。組織と働き方を変える変えない先延ばす。さてどうする?は、医師産業医であり、経営学修士でもある貝村清が、コロナ禍で急変した働き方と組織運営を扱う実務所であるテレワークの導入をはじめ、企業には迅速な対応が求められた一方、拙速な制度変更は従業員の不安、反発、意欲低下を招きうる。本書の中心的な問いは、変化そのものの是非ではなく、何を直ちに変え、何を維持し、何を判断保留すべきか、という経営判断にある。著者はメンタルヘルス、従業員サーベイ、離職対策に携わってきた知見を背景に、個人の心身状態、現場の実感、顧客への提供価値を切り離さずに考える。人事制度論やリモートワークの手引きにとどまらず、変化の時代における組織の健康とマネジメントの均衡を検討する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、変える変えない先延ばすを分けることが、変化への過剰反応を防ぐ本書の特色は、環境変化に直面した企業が変革しなければならないという焦りに一律に従うことへ疑問を投げかける点に、感染拡大期には働く場所、連絡方法、評価や会議の運用まで多くの制度を短期間で変える必要があった。しかし、緊急措置として機能した仕組みが長期的にも最適であるとは限らない。従業員は新しい環境に適応する過程で負荷を抱えており、適応途上のルールをさらに大きく変えれば、不確実性そのものがストレス源になる。本書が示す変えないという選択は、旧来の慣行への固執ではなく、すでに機能している基盤を不用意に崩さない判断である。また先延ばすは問題から逃げることではなく、価値観や業務実態の変化を観察し、判断材料が揃うまで本格施策を保留する戦略となる。経営者や人事は、施策の新しさではなく、変える目的、変化を受け止める現場の余力、顧客価値への影響を照合する必要がある。変化の速度を上げるだけでなく、意思決定の速度と範囲を適切に制御するという視点が、本個の実務的な核である。次に、リモートワークのできるの定義を業務遂行から顧客価値まで揃える。リモートワークをめぐる対立は、出社か在宅かという形式的な二項対立だけでは説明できない。本書に関連する著者の発信では、従業員と経営管理職の間で、リモートワークで何ができるかという認識が大きくずれる問題が指摘されている。従業員側は個々の作業を滞りなく処理できることを基準にしやすいのに対し、経営側は顧客への提供価値、部門間連携、育成、組織としての成果まで含めて判断する。この定義の違いを放置すれば、双方が合理的に話しているつもりでも議論は噛み合わない。したがって必要なのは、勤務場所の可否を先に決めることではなく、各業務が生む価値、連携が必要な局面、成果を確認する方法を具体化することである。出社日数や会議回数を一律に増減させる施策は、この整理なしには納得を得にくい。本書の問題提起は、働き方を福利厚生や個人の希望だけで扱わず、事業目的との接続として設計し直すことにある。組織はどこで働くかの議論を、誰にどの価値をどう届けるかという共通言語へ戻す必要がある。さらに、組織活性の土台は、心身コンディション、働きやすさ、働きがいの均衡にある。著者の組織感を支える枠組みとして、心身コンディション、働きやすさ、働きがいからなる3層のピラミッドがある。最下層の心身コンディションは、健康状態やストレスを含む土台であり、ここが不安定なら制度改善や意欲向上策も十分に機能しない。中層の働きやすさには、時間や場所の柔軟性、業務環境、相談のしやすさなどが含まれる。そして上層の働きがいは、強みを生かせること、成長を実感できること、評価や仲間とのつながりを得られることと関わる。この3つは代替関係ではない。例えば在宅勤務制度や頻繁な面談によって不便を減らしても、過度な監督で裁量を失わせれば働きがいを損ないうる。反対に高い目標や挑戦だけを求めても心身の余力がなければ疲弊につながる。本書の重要性は、エンゲージメントを単一の施策で高めようとする発想を退け、相互に影響する要素のバランスとして捉える点にある。人事施策を評価する際には、利便性の向上だけでなく、健康裁量成長関係性にどのような副作用が及ぶかを点検する必要がある。そして、関心を示しながら管理しすぎない遠隔時代の管理職の役割、対面で部下の様子を把握しにくい状況では、管理職は連絡頻度を増やし、進捗確認を細かくしたくなる。だが本書の問題意識では、こうした善意の運用がマイクロマネジメントへ転じる危険がある。とりわけオンラインの1対1面談は、対面時と同じ感覚で私生活に踏み込むと、部下に監視や過干渉として受け取られかねない。重要なのは、部下に無関心でいることではなく、関心と統制を区別することである。業務上の期待、判断権限、 相談経路、成果確認の基準を明確にした上で、日々の進め方には必要な裁量を残す。上司が自ら情報を共有し、相談しやすい状態を作ることも、遠隔環境での不安を減らす。心身不調の兆候については、勤怠が大きく乱れるなど、明白な問題になる前に把握し、適切な支援へつなぐ姿勢が求められる。ただし、早期把握は指摘領域を過度に詮索することとは異なる。本書は管理職を単なる監督者ではなく、経営と現場をつなぎ、個人の状態と組織の目的を両立させる媒介者として位置づける。遠隔管理の技法ではなく、信頼を損なわない関わり方を考えさせる点に意義がある。最後に、離職率だけを追わず、積極的離職と出口戦略を組織の資産に変える。人材不足の時代には離職をすべて失敗とみなし、定着率を上げること自体を目的化しがちである。本書の視点は、心身の不調や職場への不満によって離れる消極的離職と、成長や新たな経験を求めて移る積極的離職を区別することにある。前者が多いなら、健康支援、職場環境、マネジメントに構造的な問題がある可能性を検討すべきである。一方で、成長意欲を持つ人材の移動まで無理に抑え込むと、意欲は低いが居心地の良さだけを理由に残る状態、すなわち消極的定着を増やす恐れがある。これは短期的には離職率を下げても、組織の活力や学習を損なう。本書が入り口である採用だけでなく、出口戦略を重視するのはこのためである。退職理由を丁寧に分析し、円満な移行を支え、退職者を将来の顧客、協業相手、あるいは再び迎え得る人材として捉える発想は、雇用関係を閉鎖的に考えない。離職の数値を人事の唯一の成績表にせず、誰がなぜ去り、組織との関係がその後どう続くのかを見る。この視点が組織を人材の囲い込みではなく、価値創出の場として再定義する。結論として本書は、テレワークや制度改革を担う経営者、人事担当者、管理職にとり、特に有用な一冊である。同時に、職場の不調、低い意欲、離職を個人の問題として片付けず、組織運営の問題として理解したい読者にも適している。実務上の収穫は、変化を実施するか否かという単純な問いから解放し、変える対象を維持すべき基盤、判断を待つべき領域を見分ける視座を得られることにある。また、働きやすさだけを拡充しても組織が健全になるわけではなく、心身コンディションと働きがいを含む均衡が必要だと理解できる。類似の働き方改革書には、制度設計や生産性向上を主題にするものが多いが、本書は産業医と経営コンサルタントの視点を横断し、変化が人の心理と組織の活力に与える影響を中心に据える点で異なる。さらに離職を無条件に悪とせず、積極的離職やアルムナイ的な関係まで考慮するため、定着率返上の人事施策を相対化できる。変化を急ぐ局面でこそ、施策の副作用、現場の需要、事業価値との整合を冷静に点検するための思考枠組みとして読む価値がある。ご支援いただける場合は、上村釣りを、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。